こうなんか自分が知らないうちになんか、まあ、自分が悪い印象を与えたもしくはなんか傷つけてしまってたんではないかみたいなのがなんかこう、まあ、あるん
ですよ。それは結構あるね。
そうそうそう。なんだろう、これはね、あと失恋話で言うとね、もうね、高校1年生の時に初めてデートしたんですよ。で、部活の先輩と。で、ただその部活の先輩には彼氏がいたんですよ。同じ部活の先輩の方なんだよね。で、その先輩をデートに誘ったんですよ。
映画。さんが？
はい。
すごいね。
すごいね。やるね。
で、
知ってて？
え？知ってて。で、でね、その時ね、ウォーターワールドっていう映画があって、ケビン・コスナー。
うん。
で、それに、ケビン・コスナーのファンだって、僕はケビン・コスナー好きだったの、うん、その当時。うん、で、なんか趣味がすごいあったんで、行きたいって言って、うん、で、じゃあそしたら行きましょうよって言って、で、したら、あ、行く行くって言ってくれたの。
うん、
で、めちゃめちゃ嬉しくて、
うん、
で、で、いざ当日ね、もう、まあ、待ち合わせをして、うん、じゃあ映画行きましょう、ね。じゃあね、もう、天にも昇る気持ちだったよ、その時は。うん、だけど、したら、ちょっと待って、ってね、買い物したいんだ、ってね、うん、あ、そうなんですか。で、その時、大映があったんだけど、ちょっと大映行きたいんだけど、うん、大映行って、あ、ちょっと、買い物付き合って、とか付き合ってたら、うん、何買うんですかって言ったらね、いや、来週ね、彼氏が誕生日なんだけど、一緒に財布ね、送るから、ちょっと選んでほしいんだ、って言われてね、あ、そうっすか、って、一緒に財布選んで、その後に映画行って、うん、帰ってきたっていうのが、ちょっとね、
甘酸っぱいね。期待通りの甘酸っぱい。
甘酸っぱい、切なかったな、っていうのは。
なんか深夜のテンション俺的になってきたんだけど大丈夫そうそう中学校の時にね、うん、グリーンスクールってのがあったんですよ、
うん、
要はキャンプですよね要は、
うん、
でやってみたら楽しかったんですよ、
うん、
でクラスのメンバーで、うん、グリーンスクール楽しかったねって話したのに、うん、じゃあ俺らでやるってのがあって、うん、で友達同士で千葉の南にある養老渓谷とかキャンプ場があるんですよ、バンガローの、うん、そこに行くって話になったんですよ、
うん、
で、4-4の8かな、男女、
うん、
いいじゃないですか、バランスもも
しくは5-5の10かな、
うん
うんうん、まあ同じ数で
行ったの、うん、爆発か、
はい、
5から小湊鉄道に乗って、うん、まあよく考えれば中学生同士よくできたなと思うんだけど、うん、これちょっと若干いろんなエピソードがあるんだけど、
うん、
で、これ大丈夫かな酒でも飲もうかって話になったわけですよ、
うん、
大人ぶって、
うん、
自販機があるって、
うん、
で、当時ね、免許証を差し入れてお酒を買う自販機と、
うん、
ツーツーの自販機があったの、
うん、
で、
うん、
道路沿いにある自販機は、
うん、
安いんだけど、
うん
免許証した、
うん、
で、キャンプ場にある自販機は通通なんだけど高い、
うん、
みたいないくらあったか早いか、うん、でもしょうがないからそこでビールを買いに行こうっつって、
うん、
女子はダメだよ一応男子バンガロー女子バンガローで分かる、
うん、
バンガローって大体4、5人バンガローじゃん、
うん、
どうかっつって2バンガローあって、
うん、
一応そこ荷物場を残して、
うん、
みんなで買いに行こうよっつって、
うん、
行ったわけよ、
うん
じゃあ誰が行くみたいな話になるじゃん、
うん、
で荷物も多いから行こうじゃあ荷物持ちを荷物盤を残して行こうって、うん、じゃあ誰が荷物盤なのって話をしたら、
うん、
全員一致で俺だったんだよ
おー
おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーあ、でもさバンガロー2つあるじゃん、
うん、
そうだよね
どうす女子バンガローもさ、
うん、
見張っとかなきゃいけないからさ、
うん、
まさか男子の俺がね、
うん、
女子バンガローもさ、入れないじゃん、女子部屋だから。
てかもう2部屋だったらね、片方、片
方で。まあ、2部屋っていうか、バンガロー独立したね、建屋だから。
あそう
じゃあ、女子バンガロー誰がね、荷物やんのかなーみたいな話をしたらさ、うん、そのバンガローの間で、
うん、
見張ってればいい
じゃん。それで超言われるやつだよ。
言われて、
すごい
ね。言われて、もうバンガローの外で、2つのバンガローを
見張ってる警備員です
待って、あれはなんだろうなと思って
そう、あれはね、うんってなった思い出があります。
あまずでも何でもなくちゃなんか、そういうの
そういうの、そういうの、
あ
まあ、今思い返せば、確かに、俺そのポジションだよ。お前荷物見張っとけポジションでした。連れてってやるけどよっていう。確かにそうでした。
まあ、中学とか、そのこう、まあ、特に中学かな、うん、その地元一緒で小学校から上がってなんで、うん、男女も仲すごくいいし、よくその、当時はまあもちろんポケベル携帯ないんで、うん、手紙の回し子とか、
うん、
あ
ーあ
ーして、
仲のいい人間だけなんかグループでこう、回っていったら、席によってはすげえいびつな、
そう
こう流れに。
そうそう、中継しなきゃいけないんだよな。
そうそうそう、この人が出せ
ない。しかもさ、グループごとに折り方が違うの、なんか手紙の。
ああ、俺ね、それね、なんかね、回してもらえなくてすげえ寂しくて。
おいでね、
たまにね、間違って回してもらえなきゃいけないね、なんかね、すげえね、重要な手紙をもらった感じで、ドキドキドキドキドキド
キドキドキ
ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキド
キドキドキドキドキ
まあまああるじゃないですか、うん、でまあその手紙はね、うん、まあよしとして、うん、で俺、まあ、中学の時にはもう好きな子が一人でピンポイントで決まってたんで、
うん、
まあ、恋愛っていうのはその人に片思いしかないから、うん、だけどまあグループでそのなんつうの、あの僕らの7日間戦争
み
たいな時代があったんで、うん、ちょっと学校なんか選挙するぞみたいな、うん、で、仲いいクラスの過半数ぐらい、十何人ぐらいで、よくよくこう、打ち合わせをするわけですよ、綿密に。
うん、
この学校をこうして、ああして。で、俺その当時、本そんな読まないんだけど、孫子の兵法ってあるじゃないですか。
はい、
あの本だけ読んでて、ずっと常に。うんうん、で、やたらその軽い知識で、何、ここはこの地形はなんとかだからみたいなのをすごい一生懸命やってたんだけど、そのやっていく過程でいつの間にか受験になってみんなも軽いノリだったからそのまんま流れてったけど、俺は孫子の兵法を結構読んで真剣にやってたから、なんていうかみんながこうちゃんと地に足つけて高校受験に入っていく中、自分大人になれない自分一生懸命その攻略する感じ。
波が引いたら一人島にいたっていう。
そうそうそう。
それまでは自分は何か別の次元に行ってるんだと思ってたんだけど
。進んでると思ったら止まってただけよ。自分の時間が。
あるかも。
っていうのは。
あるかもだけど、そこら辺の扉結構溶接硬いな、俺。今。
ちょっとアルコール
ない でも、そういうので大事な気がするんだよね。その、なんていうかさ、結局学校ってさ、閉鎖された空間だから、うん、なんていうかもう、そこにしか世界がなくなっちゃうじゃん。
そう
で、それ、なると、本当にその家での、なんか子供としての自分と、学校のクラスメートとしての自分しかなくなると、うん、多分相当息苦しいんだよ。俺、好きな人とかすげえ息苦しくて。
しかもさ、うん、あの、今の人たちはわからないけどさ、うん、あんま本質的には考えてください。コミュニティが意外と小ユニットの集まりなんですよね。例えば、幼なじみのこいつと俺では俺が兄貴株なんだけど、この集団の中においては、この人頼り、この人しか知り合いがいませんみたいなもので、かつ、このクラスの中では俺はなんかこう、いてもいなくてもいいラインだし、で、いなくて、いてもいなくてもいいラインが3人いて、3人の中でも最下位みたいな、その、いろんなこのなんかさ、ない関係性の中での順位じゃないんだけど、結局、自己顕示というか自己認識みたいなところもあるけど、自分、大人になると、自分は自分の価値観があるから絶対価値観なんだけど、中学生って相対価値観。人にどう見られてるかっていうことがやっぱり自分は自信ないからさ、それがそれぞれあって、かつ時々ぶつかるんだね。リーダーである俺がこっちの中ではいてもいなくてもいい状態であることをこっちの中での俺の子分に見られてるみたいな、そのなんかさ、そのなんか今どこに行っちゃってるのかわかんないんだけど
まあまあでも今日の映画なんかでも結局さ、あのそういうなんつうの 閉鎖された学校という空間の中で、その相対的価値観に彼らは苦しんでたわけだよね、多分。だから、うん、それがこう自分だけのなんていうか価値観を持ってもいいんだっていうところを思ったりとかさ、することで、なんていうか、だんだん大人になっていくというか、なんていうか。
しかも、あの映画の中でハッピーだったのは、それが共鳴を生んだんだね。俺はこう思うことじゃなくて、私もたまたま思ってたみたいなさ、あれ嘘だよな。あんなねえよな。
アラフィクション
だよ。アラフィクションだ
よ。まあでも、あれは彼らは、たまたまあそこの高校で共鳴を呼べたからだけど、でもそれが別に10年後、20年後、例えば全然別のところで共鳴を呼ぶこともあるかもしれないし。
10年後に呼んだりじゃダメなんだね。だからあれが本当は、共鳴はしないけども、認め合うみたいなね。あ、そうだね。あ、そうだね。柳川さんってそうなんだ。俺ちょっとわかんねえけど、それ面白いじゃんっていうのが、ただこれが真実なんだね。興味はやっぱね、できたりできなかったりするよね。うん。面白がるみたいなところが入り口だと思うんだけど。
そうだね。お互い、その人が持ってる。
尊重し合うってい
うか。尊重
認め合うっていうところは多分正解だと思うんだね。共鳴はね、なかなかできないところ
ある。ああ、なるほどね。
まあ、そりゃそうだね。なんか多分なんか軸もなんかそのなんかスポーツが得意軸となんかこう成績がいい軸みたいなあったり
で、そう中学校の時はその軸が少ない、3つか確かに、かっこいいイケてる軸となんかスポーツそのフィジカル能力たけてるのと成績と、
あと笑いでしょ。
あ、お笑い軸もあったね。
お笑い軸
あったね。
そこでしか踏ん張れないみたいな。頭も成績も顔もだったらもう笑いに走る。
こんなので成績軸はナンバーワン以外認められないんだよ。これがすげえ事例だ。ナンバーツーすりゃダメだよ。ここはなんかこう、なんていうの、こう、出来すぎくんと、なんていうの、あの、ちびまる子ちゃんのなんだっけ。丸尾くんの差みたいなところがある。扱いが。
丸尾くんタイプがむしろ一番バカにされるに近い感じなんですね。
天と地の差がある。1位取れるか取れないかで。
出来すぎくんはどっちも持ってるからね。
うん。
そうですね。あれファンタジーなんだけど、いるんだよね。いたんだよ、谷口くんっていうのさ、俺さ。しかも転校生。しかもサッカー。
うわぁ、すごい恵まれてるじゃん。
もうダメ。谷口くんの誕生日会に呼ばれてないのに行ったの。谷口くんの誕生会に呼ばれてる斎藤くんに遊びに行ったら、
中学で誕生会
小学校、小学校。で、小学校の時に、斎藤くん家に行ったら、ごめん、俺今から、谷口くんの誕生日会呼ばれてるから行くんだって。俺ね、その手の話何回かあったの、その手の事案が。で、ここは踏ん張りどころだと思って、一回食い下がってみようと思ってる。あ、そうなんだーって、それ俺言ってもいいかなって言ったら、斎藤くんは結構嫌なやつで多分見透かしだと思うんだけど、気がちっちゃいところもあったから答えできないと思うんだよね。あ、いいんじゃないみたいなことで、見た。だから、斎藤さんチームっていうことで言ったの。
斎藤は斎藤さん特別枠。
びっくりした。びっくりしたのが3つある。まず一つ、家で誕生パーティーはぁっていうの、ケーキあってさ。もう一つ、女子来てる。はぁってなって。もう一つだって、デリバリーのピザ食ってる。ピザ俺さ、小学校の時にピザの存在知ってたんだけど、デリバリーのピザなるものが世の中にあることは知ってたんだけど、俺は経験なかったの。それはテレビの向こうの出来事だったんですよ。で、ここで転校生の谷口くんの誕生日会の初登場。ピザ。
なるほど。
じゃなくてね。
誕生会って文化って小学校の時みんな、僕はあったんだ
けど。小中。
俺なかった。
当番なか
った。一部だけあった
の。
小学校まであったかもしれない。
あ、いましたよね。
誕生会、クリスマス会は、大概誰かの家に集まって、
小学校ぐらいだな。
で、ずっと恋の話をして。
中学校で中学校で恋の話すんの？
中学校で誕生会で。
男女で？
男女で集まって恋の話すんの。
男女で？
うち小学校でしたよ。
男女でしょ。男女だわ。男だけで相談しなくて解決ないわ。
あー、ないないないない。全然ない。
この子が好きなんだけどとかっていうのを、それこそ今の嫁さんに相談。してた。同じ中学で同じクラスだったから。
鉄の子が好きだって。
うん。だから同じほら、ほらつうかクリスマス会に出席してたんで、お互い。
すごいね。
で、仲良かったから。
セレブ？
宮間さん の, あの小学校時代が
こういう感じよ。その乾き物とか、まあ、ケーキが出てくるよ最低限。
あったかもそれ俺の身の回りにも。でも俺は意図的にそのチャンネルなかった。
意図的に。
あのね、あの僕家商売してたんですよ、
うん、
だから人を家に呼びづらかったの。
あ
だから人ん家に行ったら呼ばなきゃいけないってのがあって、うん、人ん家に呼ばれる声は結構ねちょっと避けてたんだよね、
うん、
あったかもしれないそれ、うん、
あ
嫌だったね結構人が家に来るの
は、うん、その商売してるところをでガチャガチャしてるとか見られるとかそういうこと。
普通あのね普通の家が優秀であって普通じゃないのは優秀劣っているみたいな感覚がなんかあった変な劣等感があったんだよ。普通にお父さんがネクタイを締めて朝出てって夕方帰ってくる家庭が普通であってそうじゃない家っていうのは家で商売してるってなんかねなんか嫌だったの。この話を掘り下げると変な方向に行くけどあったね。家のこと見られたくなかった。
確かにでも商売やってるこの家ってなんかね金持ちが多かったんだよね俺の周り、
ま、金持ちかじゃないかっていうよりもそのやっぱり違うことをやってるものの方が憧れるから、
うん、
俺なんかはその友達で蕎麦屋とかやったりとかすると、うん、すげえ羨ましい、
うん、俺ち
ょっと
俺ねそのね俺なんでこの家って特定の子しかいないんだけどその床屋の息子がいたのよ。
床屋の、前聞いた。
前話したっけ？
床屋のなんとかちゃん
って。床屋のしげちゃんっていうね。
金持ち、ゾイド。
そう、あ
っ
ち。違う違う。床屋のしげちゃんは3人兄弟なのよ。で、一番末っ子が僕の友達で。
お前持ってる子だ。
そう、お姉ちゃんとお兄さんがいるんだけど、あの、3人それぞれにポケバイが1台ずつ与えられてる、ね。で、かつ、あの、広い庭があって、そこに、あの、ミニ四駆の専用コースが、あって、で、みんなそこに走らせに行ってて、で、あの、当時のセイントセイヤっていうのが流行ってたんだけど、セイントセイヤのゴールドクロスシリーズが全体ズラーって揃ってあって、で、ファミコンはツインファミコンと、あとなんかその、目を守る用のガードシートみたいなのが、
何それ
あって、で、なんかもうね、もう本当に天国。
子供天国。
で、しかも、その街の僕らの学校に帰ってる子供は、ほぼ、しげちゃんのお母さんに髪の毛を切られて
る。なんか弱みを切られてる、うん、そちょっとね、ちょっとでも機嫌を背かれたら変な髪型されちゃう
でもね、なんか俺その小学校の話を出て、ちょっとそのアマゾトークにちょっと滑り込みたいんだけど、
うん、
俺ね、なんかね、混ぜてたんだよ、なんかその小学校って、
うん、
なんかあの、小2、3ぐらいからバレンタインデーを、
うん、
まあ、ギリチョコなんだけ
ど、うん、
本命チョコも混じってるけど、あげるのが当たり前みたいな瞬間のなんか、
うん、
妙なクラスの雰囲気があって、
うん、
で、ね、なんかね、まあ、その男同士でも誰々が好き、うん、誰々が好きって共有してるような関係があって、
うんうん、
でね、俺ね、なんでそんなことをやつがしたのかは未だにわからないけど、
うん、
外で絵画教室でね、このスケッチをしてるときに、
うん、
俺全然違うところでスケッチしてたんだよ。そしたら、そこそこ仲のいい友達が、伊佐山伊佐山って呼びに来るわけよ。
うん、
で、したらパッて見た。俺、その時、あんま、こう、その友達しか見なかったから、その周りの友達しか全然見なくて、で、その隣にもう一人別の女の子がいて、
うん、
で、お前ね、誰々ちゃんのこと好きなんだろうって言われたんだろ
う、うん。
で、ほら、発作的にその瞬間に、その隣に女の子がいるから、
うん、
いや別に好きじゃねえよみたいな、
うん、
って言ったのね、
うん、
したらその友達の隣にその子がいて、
うん、
したらその子が別に私も好きじゃないからっつってで、おなんであいつがあんなことしたのか未だによく理解できないんだけど
いやもう面白いから
じゃない
もうね小学校3年生だったけどね。
まあもうでもそうなるよね。
打ちひしがれたよ、ね。
なんかその中学の時に混ぜてる人でも付き合ってるとかってまああるじゃないですか、ケースとして。で、まあ中学だから別にそんなに深く付き合うわけでもなくて、まあ喧嘩したら別れるみたいなのがあったりする中、すげえ相性のいい中学の時にクラスで付き合いカップルがいたんですよ。で喧嘩しちゃって別れましたみたいな、別れるみたいになってる時に、よし、俺が夜夢を見てね、寝てて、その二人が仲直りして、なんかラブラブな夢を見たんです。で、僕はもうこういう、その喋る方なんで、もうクラスでペロペロ、ペロペロその二人の公認のカップルだったんで、もうベラベラベラベラ、もう俺その夢見てさ、この二人仲直りするよ、みたいなことを二人の前でベラベラベラベラ言ってたの。そしたらその二人本当に仲直りしようと思ってたらしいんだけど、仲直りできなくなっちゃって、そのせいで。だからまさに伊沢山の同じですよ。好きなのに好きじゃなくて、別にって言っちゃったら、で、以降、本当にその二人終わっちゃってんだ。でね、なんか、今もなんか、ちょっと気づいて
るみたいな。今
もマジで、ガチで余計なことすべきじゃない。甘酸っぱトークね。バレンタインデーでね、その言うと、前にも話したかもしれないですけど、まあ、本当モテなかったんで、本当もうギリのギリはもらえても、まあないわけですよ。その本命なんて。っていう時に、ポスト、実家のね、今住んで、当時住んでたっていうか、実家のポストがこうガチャって開けて、結構音するんですよ、ガチャって開けて、入れると。で、バレンタインデー敏感じゃないですか。実家でガチャって、なんかこう、音がしたんで、パッて、外出たら、近所のおばさんが、近所のおばさんの家にこう、逃げ込む姿が見えたときに、まあ、おそらく親からのお願い。
発注があって、
そんな何ご近所サービスがあったの
だっていうのこうはいあなたに許可が来たのよっていう親の優しさだろうね。
ご助会
チョコってポストに入れるの？
俺もねそこちょっと思ったの。
いや家だからね、家の話だから、家の中の話だから、そのなんていうの、机とかないし、学校の話じゃない、この今の話。
家の、でも外のポストでしょ。
あ、そうそう、外のポストよ。
まあ、何にしても、ダイレクト渡しじゃなくて。
だってダイレクト渡しだと、
おばちゃん
と
なる。おばちゃんとな
っちゃうから。だから、その、あ、好きな女の子がいて、
うんうん、
こっそり、
目にしたのねっていうね。
で、俺、それを母親に言わなかったんで、おばちゃんの影が見えたって。母ちゃんはそれで知らないで言ってくるから、
うん。
なんかその、ね、
ネタ上がってるよってこと知らないから、
そうそうそう、うん、本当に苦々しい顔しながらその話を聞いたっていう、
うん、
だからまずパイにそうですかね。
まあそんな感じですかね。まあでもなんか結構出たね、なんかね、
うん、
その甘酸っぱいって表現でさ、うん、女だけじゃないと思うんだよね。その、男を絡んだもの、もしくは男からの女の話とか、なんていうか、複合だし、またチームの話だったりとかもするんでね。さっき俺キャンプの話したんだけど、キャンプの話は、男女のチームから取りこぼれた話なんだよ。なんて、せっかくここでチームが、特定の女性っていうか、このよくわかんないけど、この何かのカオスに、俺もカオスインと思ったら、確証だけカオスアウトってなっている。
いや、だからその男同士の友情でも、うん、これって、なんつうの、この友情以上恋愛未満みたいな関係って多分 あると思う。だから俺、本当は、うん、ブロマンス映画って俺やろうとして、うん、で本当はね、今回、やめたんだけど、うん、そのいい映画がなかったから、うん、でも、それでそういうのってあると思う。例えばさ、今回だったらさ、あの野球部のさ、
うん、
メンバーいたじゃん、なんかの。
怪我しちゃった。
怪我しちゃった彼と、うん、あとそのキャプテンの
主役、主役じゃない、
首相。そう、うん、その彼らが思い合ってる関係ってもうあれなんていうの、友情以上恋愛未満みたいなさ、そうなんてい うの。
いやいやいや
いや、友情でしょ。
友情でしょ。
友情なんだけど。
彼女いたじゃん。
まあそうなんだけど。あのね、これね、これ、いや、アメリカでね、こういうジャンルのね、あの文化ってのがあるんですよ。これブロマンス、それブロマンスっていうね、ジャンルなんだけど、それブラザーロマンスの略なのね。 日本だとブラザーラブで訳されてるからちょっと変な感じになってるんだけど、あの要は男同士の友情で、なんていうの、その映画で言うと、あの前さ、ハングオーバーってさ、
あの、まあ、あれも、友情だよね。
そうそう、友情なんだけど、結局その、なんていうの、なんていうの、要は男同士で女の子と遊ぶ、タカさんとは多分ね、すごい共感、タカさんももしかしたら共感してないかもしれないんだけど、その男同士で遊ぶので楽しくねっていうのを描いた映画のジャンルがあるんですよ。テッドとかも多分そうなんだけど、映画とかでも。30過ぎても、40ぐらいになっても、なんか結局奥さんとか置いといて、まあ、実際こことかちょっと近い関係なんだけど、結局その男同士でなんかちょっと遊びに行きたいみたいなさ、なんかそのなんかこう趣味の話とか、まあ、なんかしに行きたいとかそういう願望で多分あると思うんで、なんか俺は結構そういうのあるんだけど、
なんで俺が共感できないの、入れたのか、まあ、それはとりあえず置いといて、え、それって男友達で遊ぶってだけの話だよね。
まあそうなんだよ、
ね、で別にお姉ちゃんとこ行ってもいいわけだね。別に男の中で完結しなきゃいけない話じゃないね。舞を酒を酌み交わして涙を流し合いながら抱きしめ合うみたいな、そういう男の友情の話じゃないでしょ。そのおー気持ちわかるぞお前って毎日酒飲みながら話すとかそういうんじゃなくて、別に男のだけで、ハンゴーバーだって別にお姉ちゃんと遊んだりとかしてるわけじゃない。
あのねあれこの話俺下げてこれ。
いや多分あれだと思うんですよ、多分タカさんがじゃあ痴漢で捕まったと、はい、行った時に宮尾さんと伊沢さんがこう一致団結して、こう無罪を証明するみたいな、なんかそういう友情をこう、あ、
なるほどなるほどね、
違う、
違
ないと思うん
ですよ、違った
なぜなら、無罪を
仮にはあれだからさ、いつかやると思ってました、あれじゃない、いつかやると思ってましたよ、
あ、側ですか。
そうだよね。
今のテーマならね。
残念ながら。
でも俺たち仲間だぜみたいな。
この話ね、本当は始めようと思ったらね、あとね、多分30分くらい話せるんだけど、これ、ちょっとね、またこれ別の機会でこの話してほしいからさ、本当にタカさんがこの話共感しづらいなって、ね、俺が今言ったのは、タカさん、すごい女の子大好きだから、ちょっとこの話題でどこまでタカさんに、なんか、ただそれより、いや、俺は女の子と遊ぶ子好きだってタカさんが言ったら、もう終わっちゃう話だから、ちょっと今、その前提でこの話
を。
でも、別にタカさんが、別にそこで切って話してるんで、ちょっとね、このね、話題の映画ね、俺いつかラジオして見たいと思ってて、ちょっと今回やめたんだけど、はい、またその時に話します。
はい、
わ
かりました。
はい、じゃあ、人通りちょっとね、アマゾークを話しましたけど、まあ、一応ラジオし200回ということでですね。
お、そうか、これ200回記念の話だ。
そうなんですよ、
大丈夫かな。
まあこんな感じじゃないですか。
こんな感じで、まあだらだらね、
まあ、集約されてるよ、200回を、
うん、話してるのが、まあ、ラジオしなんじゃないかっていうところで、
はい、
今後はは
い、
どうですか。だって200回目来ましたか。
はい、うん、なんかあれなんだっけ、タカさんがなんかやりたいことあります。
俺のはどうしたの今。
あ、いや、タカさんがさ、この間メールでやり取りしてる時になんだっけ、どっか遊びに行きたいとかするんじゃないかね。
あ、200回記念で同窓をお届けするんだったら、まあ、おじさんね、中盤ですし、ちょっとそのお金か時間か、その無駄にかける、かけれるじゃないですか、若干、その20歳ぐらいに比べれば、っていう体験なんかしてみませんっていう、例えばその高級クラブに行ってみるでもいいですし、その時間を無駄にかけるんだったら、そのバスですげえ長い距離行ってみるとかでもいいんですけど、なんかそういうの
を今さらヒッチハイクしてみるとか、
おっさん3人がヒッチハイク、
相手が遠くするよね。
2人しか乗れないみたい
な。3人
後ろに3人乗っている。
おじさん、
親父のサイズ。 ていう。
ダバさん、ダバなしてる。
不安を与え
て。なんかよくわかんないけど、会話は録音されてる。
早く下ろさねば。
犯罪が起きる気がする。みたいな感じのシチュエーションになっちゃうけど。
その道は一気ない方で回ってください。
とか。
なんかまあでもね、どっか行ってみるのも、ちょっと今、いろんな私の都合上、ちょっといけない感じになってますけど、なんか計画してみようかなっていうのも、
はい。200回いけないんで、親父いっぱい集めてみると。
親父あ、前なんかあったよね、タカさんのお父さんかお母さん呼んでみようかみたいな。
親父の親父
を。親父の親父を。っていう。
呼びませんけど。
まあじゃあこんな感じで、まあ、ちょっとねやってきましたけど、またよろしくお願いします。
どこに向かうかは分かりませんが、
はい、
当面お願いします。
はい、お願いします。はい、じゃあ以上、甘酸っぱいラジオ200回の回でした。
はい、
はい。